坂本龍の、千秋八作に基づいたいわゆる現在の日本、それにプラス台湾の政治情勢というような名前で、あの長新しい論文を書いたんですよ。書いてみたら60ページか70ページになっちゃってね、これじゃ困るんでね、なんとか分けなくちゃいけないんだと分けたんですよ。そして一応その東京ではいわゆるそのこういう名前にしたんですよ。今言ったようにね、いわゆる、龍馬の千秋八作に基づいた私の若い皆さんに伝えたいこと、そうするとね、外務省とか日本政府がね、伊豆東紀が日本来てトラブルメーカートラブルやってないということになるから、日本の政治に携わってないと。日本政府というのはこんなに肝っ玉小さいなよ、ね、だからね、私名前を変えなきゃいけないな。つまり千秋八作に基づいた私の若い皆さんに伝えたいこと、決して日本政治の現在の状態とは言わなかったよ。ところが高知県に行ったらね、高知県どうも台湾との関係が今までに薄い薄いからね、よし、あの昔このあの、かって、あの松下地区のね、あの社長さんのね、あの、江口さん今回皆さんの党の、ね、参議院に当選した、うん、あのすぐ電話くれてね、喜んだったわけやね。彼氏にはね、実は1997年96年に私が台湾の民選総統としてあのいわゆる当選し就任した後で、あのいわゆる PHP のいわゆるその社長として、その私に、ね、あ手紙を送った。その手紙はね、あいわゆる伊藤さん総統当選おめでとう、そしてところが今の台湾の状態に対しては、結局あの千秋八作に基づいた私の考え方をねお伝えしたいというのね、それを書いてきてくれたんだ。ところがね、これ誰も知らないんだよ。日本では新聞にも出てないしな、雑誌にも出てなかったんだ。しかしこれはどうしてもね、私も書いて、あの日本の現在の政治と同じく台湾の現在の政治、そして千秋八作はどうすべきかということを書いてあったのを、実はわけでつって、あの高知県にいた時に、土佐に行った時に、ね、はい、その時に話したのは、はい、いわゆるその江口社長が私に対する提言として、千秋八作に基づいた台湾のいわゆるその、民衆改革、ね、だからあのここで、あの土佐県の人、あのいわゆる土佐県じゃなくて高知県の人々が初めて、あ高知県のはあの龍馬を通して台湾とこういう密接な政治関係を持ったんだなということをね、伝えたわけですよ。あれがいわゆるその江口のね、あの論文の、 あの第1回の発表、これが後であの他の新聞雑誌にも出ていていましたが、まあ高知県と台湾というのは李登輝のこのいわゆる政治改革、それが結局千秋八作に基づいた。そしてこの千秋八作というのはね、実はいわゆる昭和で、いわゆるその、ちょっと、いわゆるその、島良太郎さんが、島良太郎というのは私の家と同じでね、結局昭和12年生まれ、そして彼はあの大阪外国でね、高知法兵にあの召集された学生召集でね、私は高知法兵で行ったんです。そういう関係がありますから、戦友としてもなかなかねいい話ができるって、ね、彼が台湾に来てね、1953年、93年、あの台湾に来ましてね、彼が言うにはね、あの、ギリシャのね、あの女神がね、いわゆるその 台湾にね今目を開けましてね、台湾も今称賛してると、うん、というのは彼はねモンゴのねあのモンゴル語のね専門だから、彼はコジャオヘイやチェンジャーヘイでね散々やられたんだよ、あのシベリアでね、はいはい、ではあのいやロシアにやられてね、そしてねまず彼はねあの彼は朝日新聞のね新聞記者だけどよく勉強してるな、日本でね近代的なこういう勉強をやった記者として、はい、彼はねあのいわゆる皆さんご存知のねいわゆるその、西田喜太郎さんの禅の言及からね彼の、 あの哲学的な考え方、その中で一番大きい問題が2つあるんだよ、あの、国際的な経済哲学者としてこの西田喜太郎のこのいわゆるその、 いわゆるその貢献というのは、はい、一つは何かというと純粋経験、純粋経験、もう一つは何かというと結局馬車の論理、これは結局非常に東洋的だ、ね、東洋的な考え方でこの哲学が結局生まれた。そしてその時にねこの純粋経験を結局あの今の外国語大学のねいわゆる矢尻という教授はね、いわゆる李登輝の台湾経験は純粋経験なんだよって言った。何を純粋経験というかというと、我々ものを観察するときは大体あの主観的じゃなくて客観的にものを見ると、そして科学におけるいわゆるその意識というのは何かというと非常に普遍的であると、それから実証的であると、でそれから合理的であるというこういう考え方がいわゆる哲学的なものの観察のね重要な意識なんだよ。ところがこれじゃダメなんだと、これが結局あの西田哲学が言うさ、いやここにねあの仏教かあるいは禅の持つね禅家の持つあのもっと大事なものがある、それはね主観と客観がね離れない前の直感的な観察、直感的な観察、これがいわゆる客観的な観察とこんなものより価値がある、そういうことをね唱え始めたんですが、これが禅の研究ですね。昭和40何年頃にこれ始めたんですよ、ね、その後にねこれが結局続きに彼が持ち出してきたのはいわゆるその馬車の論理、馬車の論理というのは何かと、今までのギリシャで分かってあトポスという名義でね研究をしてきたけれど、だけどこのトポスの原理を実際にこれや集めてこういう仕事をやってきたのはね実は司馬遼太郎なんだよ。トポスの原理というのはね馬車の論理だからね、各場所はね一つの組織である。例えば我々人類から言えば家族が一番初めの始まりで、それ家族が結局場所の第一歩、次は社会、それから部落になる、部落から社会になって国家になる、で国家というものの持つ我々の重要性というのはここで結局強調されるわけだ。で司馬遼太郎さんはね彼のいわゆる場所の論理はね結局私と特別会談があったんだな私もね彼氏にね馬車の悲哀というのはお話をしたんだよ。台湾人という人のね馬車の悲哀、台湾人の悲哀、400年の歴史を持ちながら自分の政府を持たない、自分の主権も発見できない、もうかわいそうですよ、自由でないんだよ、ね、こういうような台湾はね実際馬車の論理から我々は逃げ出すべきだとね、ここに質エジブト記という理論が ねあの聖書に出てきたのを話をしたんですよ。非常に面白いね、こういう日本哲学的なこういうものを現代がねこういう立派な司馬遼太郎さんという方によって結局ね彼はね絶対に昭和の人間書かない、昭和の人間などなんやっぱり明治だ。それで龍馬を書くために17回高知県にいたな、17回を、ね、そしてあの例のね16尺か あの銅像ね、出来上がった時にね、銅像に寄せてという論文があるでしょ、であれによって初めて分かるように、彼の場所の論理というものが今台湾にとっても日本にとってもとっても非常に大事なことだ。それが彼のね、街道を行く、そうでしょ、街道を行くというのがもう一つワンシシアリーズになって ね、彼は台湾に2回来て、3回目に私個人と討論会があった。その時に出てきたのがいわゆる戦中八策という問題で、私も彼のおかげを受けて、もうあの龍馬を本当に一生懸命これ勉強したというわけです。今日はね、家内が来てないけどね、家内に言わせるとね、龍馬のね、いろんなからくりしてるね、小さいことから。昨日は僕に言った、お前話に行くけどね、龍馬は三段階を持って人生の反対、いわゆるその人生の発展の促進したの知ってるかって聞いた。なんだいって言うておられた。そしたらね、刀あの配当を持ってった。刀はダメだ、ピストルだとね。で彼は最後ペダダイヤやられた時は、ピストルで勝ったけど、最後はね、彼はいや、ピストルダメだ、最後は国際法だ、というふうに、国際法というのが最も大事なもんだから、それによって国をこう解放してやっていくと。それで彼のね、まあ話出してばかりで、実はね、あの彼はやっぱり偉大ですね。あの脱藩して、そして勝海舟のね、神戸のね、海軍訓練所に入った後、彼は一言あの勝海舟に聞いたんだよ。ワシントンはね、ジョージ・ワシントンね、アメリカを作ったけどね、彼の子孫どこ行ったかって聞いた。これ有名な言葉だけど、これはね、我々東洋的なものを破る考え方の第一歩。代々子孫がね、あの結局はワシントンでいいし、ワシントンでジョージ・ワシントンはワシントンが大統領になったら、もう息子も大統領になると思ってたんだろ、ね、江戸川幕府みたいにね、15代もね、こんな続くという。そこにね、結局勝海舟はこう言った、わからないね、どうなったかな、あの子供たちは ね、あのジョージ・ワシントンあれだけ大きな仕事でアメリカの建国をやったけれど、彼の子孫はわからないよと、そういう話が、あの、龍馬にね、あの勝海舟が伝えたことなんだ、ね。まあ、こういうような点からして、ここに彼はね、かなりね、得たものがある。その中で2人のね、あのいわゆるその先生がね、練習所ね、あそこの海軍訓練所におった一人はアメリカ人ね、一人は日本人、その日本人は漁夫だったのよ、ね、太平洋で船があのいわゆるあの沈没してアメリカ の船に救われて、アメリカ行って教育していた、教育されていた。それがその時帰ってきたんだよ。で帰ってきて、この海軍の訓練所にね、おられたんだね。 その人からずっとこの日本のこの 人々にね、結局アメリカというのはどういう国かというようなことを教えたわけだ。で、ここに結局龍馬というもの、さっきあの会長、国府の会長はね、実は坂本龍馬は日本人じゃないと、こういう私に言えた。なぜかで、彼は天から降りてきた、ね、あの時の日本人じゃこんなひどい考え方を持ってやしないのよ、ね、尊王攘夷じゃなくてね、いかに将来の日本を、ね、発展させるかというのは彼の主な考え方だった。その後、私あの、JC で交換、日比谷公園でこうお話をした後、桂浜に立っている龍馬に会いたくて、そしてこれで橋本先生とそこでお会いになって、橋本先生からいろんな話を聞いたというのは、いわゆるこの銅像の前だった。まあ、9月6日になりますね。そう 私と龍馬というのは何の接点もありません。今から考えると235年違いますね。1865年に、66年に彼亡くなったんだな。35歳に生まれて、66年歳に亡くなった。だから私のように1923年生まれの男とは何の接点もありません。しかしながら高知でもお話をしましたように、私が12年間の総統任期時代、龍馬の専従発作、龍馬の専従発作の考え方が大変役に立ったということで、結局彼の持つ大事情、これは結局今の民主主義はどうやるか、私もその専従発作に基づいて今の日本ね、変えなさいとこういう大きく叫んだのこのやつですよね。今日ここに台湾の皆さんもおられるので、簡単に龍馬その人について少し触れてみようと思います。台湾でおめでれ、おめでとんばは、それは就是一个机会啊，简单的来说明有关这个龙马先生的做人做事哈。这个坂本龍馬の人民思想、私は龍馬を語るとき、天から転がり落ちてきた人物であると形容しています。この言葉は私の発明じゃないのよ、会長の発明なんだ会長の発明なんだ。まあ離婚けどだ、龍馬も一つの時代も有法度有那个想法，那个江湖时代那有那个全世界的事情看得那么清楚，日本都民主化，不要这样大家，像国民党共产党内战，要来争政权，不要做那些事情，这种的呢，这伟大这种的人本身呢，就是呢，咱这个会长啊，这个林会长在那跟我说，我都人家不好意思去找他，他就在那里说，龙马是不是天哪都来的，日本人啊，日本人有那个头脑啦，那个想法啦，那当时，有影呢，确实有影，确实，私今台湾の言葉で、ちょっと皆さんにね、龙马のね、いわゆるその天から転がり落ちてきた人物、これはもうおそらくあの桂浜というあの場所はね、いつも彼をして太平洋を彼見てるだろう、太平洋を見ているからね、結局日本という小さな国、太平洋を越えて何かしなくちゃならないと。それで何言わせるとね、彼はいつ一言葉も必ず言う言葉は、将来の日本はどうすべきかと、李登輝と同じく台湾はどうすべきかと、台湾将来の台湾はどうすべきかとという問題と同じなんですね。私は近代日本の幕開けに欠かすことのできない人物だ。で、結局彼が一番努力したのは、結局彼はどうされ座禅を組んどったらね、座禅組んで結局同じことを考えてるんだよ。私歩いても考えられるんだから、座禅組みな組まないよ、出て歩くことやり始めたな。で彼、5年間の間にね、おそらく世界一周ぐらい、歩き回った。つって何やったかというと、あの時に今日勤労と倒幕時、土佐でも倒幕はあるけど、だらしがないやつでね、彼もそういう人たちには飽き足りないんでね、結局党を脱出して、結局この神戸行って、だって彼が一生懸命努力したのは、結局鹿児島と薩摩と、結局上州が、薩摩の人間はね、実を言うとお金持ってるね。お金というよりは海外貿易をやってね、一生懸命大砲も持ってるしね それから種子島といってね、あの時鉄砲持ってたらたくさん持ってるね。ところが長州はね、もういわゆる尊王攘夷だけでね、一生懸命さ、その攘夷攘夷ばかりされてる。これをね解決してやるんだよ。あの龍馬みたいな人間がなくちゃならない。龍馬は結局徳川幕府の幕臣に、これは倒幕、砂漠と各藩が分離していた頃ね、まだ倒幕藩にもね、開国、鎖国と薩摩と長州の大半が分かれていた。で、薩摩と長州はこんなに結局分かれとったね、もう結局ダメなんだ。ハマグリ拷問でね、戦ってね、長州の指揮者でやられちゃってね、もう憤慨に耐えないんだ。その後に桂小五郎が出てきてね、そして彼が桂小五郎を連れて、そしていわゆる西郷隆盛ね、隆盛と言わなかったし、あの時は西郷なんだよな、
吉之助
で、それとね合わせてね。ところがね、こういう戦争した恨みを持ったこの2つの藩がね、急に仲良くなる理由はない。だから私最近一冊本もらったの、面白い。昭和林、龍馬、昭和林龍馬という本があるね。
昭和林龍馬、
はいはい、彼は長崎でね、上海と の取引やるときに何かあったらしいのよ。だから彼の、あれは誰だったかな、長崎の店で、持っとった女性、彼に彼が塔を作ろうとしたら1万円あげると言ったらでしょ。
ね、大浦は大きいですよ。
そうでしょ、
はい、ね、本拠ですね。
そしてこの彼、やっぱりね、そこら辺は普通の人と違うんだよ。というのは、ただ理論ばかり喋ってた。我々台湾になるとね、もう理論ばかり喋って討論する。但台湾ね、この政治を公理論公会とは、我は台湾の建国建国、我は台湾の安全、但是ね、不要说建国、你不知道台湾的实在情形，啊，你都建国干脆把你讲，永远无法度。伊这个你都看这个龙马吼，伊爱护日本的吼，这个德川吼，这个封建的这个社会，你安怎来解决？伊都最好的方法就是这两个大官吼，大班吼，伊是安怎呢？伊常州甲薩摩吼，踮咧东京咧，踮京都咧，台几下边，啊，常州咧台苏啦，啊，台苏，但是呢，这个薩摩吼，武器作侪咧，伊都甲上海拢有咧做生意啦，啊，迄日本讲清清吼，叫做種子島吼，種子島就是薩摩的一个所在名嘛。啊，日本人讲種子島，迄就是迄当阵是安尼按種子島就来。啊，伊即马呢，伊即都正气呢，伊呢把大炮甲迄个枪哦，送落即个常州啦，常州啦。无迄当阵呢，啥讲我西乡啊，骗即个甲即个火锅肉吼，骗几啊遍开会呢，未成功啊。今ね、桂小五郎と西郷隆盛のね、いわゆる薩長同盟のね、お話をしとったからね。そしたらなかなかうまくいかないな、ね、西郷隆盛、桂小五郎子供をと思ってね、騙して、ご馳走だけしてね、肝心の話をしてない。映画で見たでしょ、
はい
はい、龍馬ね、ように憤慨してね、剣の差し出してね、西郷隆盛に突きつけたな、はい、一体お前本気で仕事やるのか、
や
ろうかそこで西郷隆盛は謝ったな。やっぱり偉い自分違うね、しゃがんでね、すみません、今度から本当にいわゆる話をしますと言って、そこで薩長連盟というのが出来上がってね、そして桂小五郎が代理して、そして西郷隆盛、ね、 西郷隆盛皆さん知らないからね、私に西郷隆盛に話しよう。西郷隆盛はね、例の日本、あの時の、幕府の大老、いわゆる、殺されたんだ。
井伊直
弼。井伊直弼。そうそうそう。台湾と同じように、白色テロを起こしてね、はい、吉田松陰とか、いろんな人を殺し始めたでしょ。
そうです。
どうしよう、はい、その時に西郷隆盛に藩に命じて、西郷隆盛をね殺せという命令が出てるでしょ、はい、で彼逃げたでしょ、はい、なんで何か何島とかいう島へ逃げたと言って、
奄美大島
と言うけどね、実はね違うのよ、台湾に来たんだよ。皆さん知らないけどね、皆さんこの史実知らない。台湾のね、いわゆる蘇王のね、南郷というところね、小さな漁港があった。蘇王に行ったんだ。基隆から台湾に来ろうとしたらね、もう清国兵がもうあそこ頑張ったって、もうあそこ入れないから、大回りしていわゆるその今の南本郷というところに行ったんよ。で南本郷のね、養父の娘さん、あれは兵法族なんだけどね、綺麗な兵法族の娘さん、恋愛をしてね、子供を産んだんだよ。それがね、実は西郷菊太郎なんだよ。ところが菊太郎がどこ行ったかわからないんだよ。菊次郎だけ残ってる。あとね、いわゆる西郷隆盛が亡くなったあと、西郷菊次郎が宜蘭町の町長になってきたんだよ。そうよ。そして鹿児島から学校の先生、女性の先生を呼んできて、一生懸命これを研究させた。一体菊太郎おるのかと言ってね、菊太郎を探し回ったんだよ。こういう歴史はね、実に伊藤家でないとどうもわからんらしいな。というのはね、非常に詳しいここら辺の事情をね、やっぱり報告してるんだよ。こういう関係があるんだよ、西郷隆盛というのは、ね、結局後で彼は帰らざるを得ないんだな、もう紀伊大老が殺されたからね。で、そして今日帰っていくわけよ。まあこういうようないろんな難末、いわゆるその徳川幕府の末期における日本の状態、これをうまく調停して日本を戦火が救ったというのは鬼才坂本龍馬ですよね。あの態度映画で見たでしょ、すごい ね。今あんなような元気のある政治家いないな。ないな。
全くない。
あんなような政治家おれば日本はもっと伸びるんだよ、本当言うと。彼の生涯はわずか33年に過ぎませんでしたが、明治維新成功に彼の残した業績は素晴らしいものでした。それは我々が言うんだよ。ところがね、明治37、8年頃になっている。誰も思い出さないの、坂本龍馬。証券交代号が、証券交代号が日露戦争のことで悩んで夢見たな、坂本龍馬。こういうのが出てきて日本をどう救うという夢を見たのが新聞に出たのが始まりだな。新聞にそれが発表されて、坂本龍馬というのは偉大な人間だったということがそこではっきりされてきた。でないとね、明治維新の時にいわゆるいろんな新しい政治形態、で民衆組織、ほとんど戦中八策に基づいたものばっかりですよね。彼の生涯はわずか33年に過ぎませんでしたが、明治維新成功に彼の残した業績は素晴らしいものでした。現代日本の課題を考える人々の心中に彼の精神は生き続けているのです。そのようにして結局台湾の将来の課題を考える人々、今日集まった台湾の龍馬の会の人々の考えもね、いわゆる龍馬の精神が生き続けていると、 我就是讲咱台湾的龙马会成年人，看起台湾现在这个情形哈，我那是龙马的这个精神啊，哦，互恁大家呢应用，互恁大家看这龙马这款的伟大，哦，安尼哦来救台湾。オープンサッカーが違った表現で龍馬を語っています。龍馬は 海をかける龍パス龍馬が言う、これはあの、いわゆるその千葉雄太郎が言ったのは一応龍馬が言う本が3冊あるんですよ。今日は龍馬のあれ持ってきてないな。龍馬のあの像、
はいはいはい、
あの木像、
木像です、
ね、あの彫刻はね、
はい、
あの、記念館のね、
はい、
森さんから送ってもらったけど、
はいはい、
あの、はい、旅館のね、
はい、
私泊まった旅館のね、
はい、
親父さん、
はい、
くれた
浄水館ですね、浄水館に持ってる、
なんか、やっぱ受けねえやあ、に、よらもん
日程目が大
丈夫
今天来带来换台
就给大家看呐、啊，我忘记说了。那呢，プラスチックで作ったね、一つしかない。私探した、龍馬の像ないかどうかね。ところがね、旅館の親父さんね、それがね、プラスチックで一つ持ってる。持ってきたね。そこにいわゆる龍馬のいわゆるその記念会の、いわゆる記念館の感じを大西さん、
はい、
削ってあのクスノキで削って、まあ
そうですね、
の持ってって送ってくれたのわざわざ、
はいはい、
だから私に自分の持ってるの会長さんがあげた
今夜のレセプションにもその息子さんが来ますんで、
あそう
情勢館の息子は
森さんの、
いえいえ、浄水館の、糸木先生がお泊まりになったホテルの、
あ、そうそう、あ、そう、あ、そう、
来ますので
、あ、そうそう、
はい、
そう、
はい、
そう、はい、そして、多くのサッカーが、こう、龍馬が歩くと言われるように、土佐藩を脱藩して、かつ改宗の門下に入った龍馬が、暗殺されるまでの5年間に、龍馬は地球を一周したぐらいの、大陸の旅行を経験しています。彼は忙しいんです、ね、忙しいというのは何が忙しいか、日本をいかにして本当にね近代国家にね日本を作り上げるかと、それが毎日彼の仕事なんだ。だから彼はいわゆるその江戸の道場へね、江戸の道場へ行ったら江戸の道場のお嬢さんね、なんでお湯、
サナと
言
います
か、彼女ね、
サナ
って言ったよね、サナさんね、非常にね、もう、いなずけでもしてあげようと思ったけど、彼氏ね、作った約束をね、破らざるを得ないね、彼としては。国のことは大事だよ、女の子のことは大事だよ彼女も涙流しながらね、彼氏を送ったというのがストーリーがあるな、ね、結局彼は忙しい、新しい国づくりに全身全霊が注がれています。倒幕に対する薩長両藩の違った意見を強制しなければなりません。今の台湾と同じだよ、民進党とか国民党ね、こんなもん喧嘩ばかりしてる、それを調整しなくちゃいけない。李登輝はこれで毎日頭がね痛いんですよ。なんだ、方法ないかな、方法ないかなってこうやってるんだ。この政治はうまく出ないといかないから。この間に彼の行った政治活動は数えきれないほど多いものでした。政治的に残した功績の最も重要なことは、薩長同盟を完成し、大政奉還への動きを促し、長崎から京都に上がる船の中で国勢7条を手本にして用意した新国家像を正式に書き直したのが有名な千秋八策、ね、千秋八策であり、目的は将軍にこの国づくり案を理解させ、幕府が政権を朝廷に返せば
内戦なしで近代国家に生まれ変わる希望を千住八作に託したのです。李登輝もこの千住八作の影響を受けて台湾のいかにして民主国家にするかというようにねやったんですね。12年間ねボツボツボツボツ龍馬について簡単にお話ししましたが、今時龍馬のような人物が政治を行っていたら日本も随分違う日本になっていたのではないでしょうか。もし坂本龍馬が今生きとったら結局今の日本の状態を見て何を言うだろうかと私考えるんでね、日本をもっと自主的になれ、ね、アメリカの持ってきた憲法をそのまま受け入れて第9条には軍隊を持っていけないとかね、こういうのね捨てなさいよと龍馬言いそうだな
日本の総理大臣になってもらいたい
でこれさえやってね、そしてアメリカ式の教育によるその教育基本法を修正しなさい、うん、そしてねもっと若い人々にね価値というもの、それからいわゆるその人間としての価値以外に品格を持ちなさい、これは日本精神の中のね最も重要なものなんだ。それを学校時代からね結局教育の中で教え込まなくちゃいけない。朝から晩までテレビばかり見てね、もうへんてこな堕胎の女性の写真を見せたりいろんなことをやったり、あそのものが重要だとかねいろんなことをやったりしてるのかわいそうじゃないかね、まあ、こういうことはね教育の方法で変えていかれるものだと思うんですよ。でこういうようにね龍馬が出てきたらおそらく日本をもう少し独立的にやっていく国際的な社会の一部分として大人は誇りを持ちなさい、ね、明治維新という偉大なこのいわゆるその東西文明のこの融合を促進して日本を発展させた、これは大きな誇りだからね。私ばかりおしゃべりしてしまいません、もう終わりにすみません私はこの度の台湾龍馬会の設立は何といっても台湾と日本の人々の心と心の絆を深める最も良い方法であると思います。今参加した人は少ないです、ね、ところがね会場に聞いたの少なくてもいい、ね、いい人ばっかり集めてそこで何と拡張していけばねもういい会になりますとそういうことを言っておりました。最後になりましたがこの八回式わざわざ高知から参加してくださいました、日本の皆様と龍馬の意志に打たれて台湾龍馬会を設立した台湾龍馬文会の皆さんのご健勝をますますとますますのご発展を祈りして私の祝辞として終わります。いただきました台湾龍馬会設立おめでとう清聴ありがとうございました。